元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。
第63話、ジャングルトレッキング。タイでの滞在で有意義だったことの一つがこれですね。タイ北部、まだ山岳民族と呼ばれる人たちが昔ながらの電気もガスもない、そんな暮らしを守っているんですけれども、それをまあジャングルトレッキングと称して、私たちも、民族の皆さんに会えたりするんですね。でバンコクからも多分ツアーあると思うんですけど、私たちは北部のチェンマイという町にまず入って、でそこから2泊3日のツアーに参加しました。2人で参加したパーティーは15、6人ぐらいいたんですね。日本人も私たち以外に3人の大学生の男の子とグループがいて、あとはもう全員外国人で、そのほとんどが欧米人でしたね。でガイドさんも1人ついてくれたんですけど、モーさんっていう、タイ人じゃなかったような気がするな、でもあの辺の人ですで、この人がすっごくいい人で、私たちよりはいくつか若いですかね、ひげを生やしているんですけど、笑顔を絶やさない、で英語ももう冗談言えるぐらい上手で、すごく面倒見のいい感じの人で、ガイドにもよりますね、そのツアーの楽しさって。山岳地帯の入り口までバンを走らせて、でそこからはもう自分で荷物担いでトレッキングをするんですけど、森の中はなんかこうますます湿気がすごくて、でもそんなに過酷な歩きではなかったですね。まあ斜面とか足場の悪いところはありましたけど、でもやっぱりこうツアー用に歩ける道というか、でも神秘的な、なんかこうマイナスイオン充満してるっていう感じはあって気持ちよかったですね。途中に岩場にこう泉が湧いている場所があって、まあ短いですけれども、こう滝になってたりとかして、でそこで水遊びをするんですけど、私はちょっと着替えとかが気になって足つけたぐらいなんですが、男性はみんなもう裸になって楽しそうでしたよ。もう誰よりガイドのモーさんが一番はしゃいでてみんなに受けてましたね。何度も来てるはずでしょみたいなはい、でもいいんですよこれが。で1日目は、1つ目の山岳部族の村について、小屋で寝泊まりすることになったんですけど、寝袋でね。でも着いたら自由で別に何もすることはないんですけど、達成感もあり、で360度もう森の中っていう、こう爽快感みたいな、すごく面白かったですよ。一応こうトレッキング客がいるので豆電球みたいなのはいくつかあって、あとは簡易シャワーみたいなのもついているんですよ。であとは冷たい飲み物も買えるようになってて、なんかこう大きな水槽というんですかね、氷とかビールとか浮かんでましたね。でも確かにすごい値段でしたね。まあ運んできた人がいるのでね、それぐらいは妥当な値段かもしれないんですが、私はなんかせっかくジャングルに来たんだからなくてもいいのになぁとは思ったんですが、でも売れてましたね。であと簡単な炊事場があって、そこでモーさんが夕食を作ってくれたんですね。で夕食時間までにみんなでこう交代でシャワーに入ったんですけど、私が入るときは夫にすぐ外の方でドアのところで見張っててもらっていたのでいいんですけど、女の子が入ると実は屋根がついてないんですよ。だから覗けるんですね。でなんか村の若い衆みたいな男の子が木に登って一生懸命覗いてました。もうなんか夜とかこれ大丈夫かなって心配にもなりましたけど、でもまあ特に危険なこともなく、事件も起こらず、小屋の夜は割と涼しくてぐっすり眠れる感じで、でもなんかね、誰か 誰だろう、夜中にね、こう規制を上げた人がいて、あのツアー客じゃなくてなんか村人が一度目が覚めましたけど、でもどうなったんだろう、結局わからず、その後すぐ寝ちゃったんですが、で翌日はその村を出て、で象に乗ってジャングルを歩いたんですよ。もう象がこうバッタバッタ木をなぎ倒しながら進んでいくんですけど、でまた別の部族の住んでいるところにお邪魔をして、そこではあの夕食の時に皆さんがこうそこの衣装というか着てくれて、で踊ったりして、あとは彼らが手作りしてるものを、民芸品みたいなものを売りに来るんですよね。だからそれをまあ見せてもらったり買ったりして、子供たちがねすごく人懐っこくて可愛かったですね。あのその村々によってやっぱり少しずつ生活習慣が違ったり、顔立ちも違うし言葉も違ってたみたいですね。で最終日はイカダに乗って川をガーッと下っていって、でチェンマイの町に戻るという、まあ盛りだくさんな、もう完璧に満喫コースでしたね。タイの魅力って本当幅広いですよ。ぜひあのタイに行く機会のある人は街中だけじゃなくて、この山岳ジャングルトレッキングもおすすめしたいですね。世界が広いって実感できると思います。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。